この間、100回目ということで、ね、三桁というか、の桁が変わって、いろいろね、メッセージとかいただいたんですけれども、またゆるゆると、101回ということで、200回目指して頑張るということでやっていこうかなと思っていますけれども、皆さんお元気ですか？世の中といいますか、世間はゴールデンウィークに入りまして、ね、実家の方に帰ったりとか、あとは旅行に行ったりとか、ね、遊びに行ったりとか、皆さんされているのではないかななんて思いますけれども、いかがお過ごしでしょうか？ね、私はですね、まあ、相変わらずゆるゆると、おしゃべりをしていこうかと思うんですけれども、今日はね、何の話をしようかなと思って、好きなね、漫画の話なんですけれども、なんかマニアックな感じになっちゃうかしら、どうでしょう。ね、これね、前に話したかな？ね、同じ話になってたら、ごめんなさいなんですけれども、スバルっていう漫画がすごい好きで、で、なんていうのかな、話がこう、途中でこう、なんていうの、救済というか、ストップっていうんですか、終わってしまって、すごい続きが知りたくて、しばらくね、うわー続きどうなるのかなって、早く続き読みたいなって思ってたんですけれども、なんとなんと、そのね、大好きな漫画が再開したということで、で、なかなかちょっと機会がなくて読めなかったんですけども、今日やっとこさその続きを読むことができまして、いやー、なんかすごい嬉しかったというか、あー、スバルだー、久しぶりだーっていう感じで、ちょっとね、感動しちゃいました。なんかその新しく始まった再開したパートっていうんですかの方も、もう単行本が1巻出たということで、あ、じゃあちょっとまとめて読もうかななんてね、思ってるんですけども、いや、すごいね、面白い漫画なんですよ。男の方が書いているバレー、うん、ダンサーの、ね、女の子の、なんていうのかな、お話なんですけれども、バレエの漫画っていうとね、よく少女漫画みたいなイメージがあると思うんですけれども、スピリッツに連載してるんで、なんていうのかな、こう男性向け、男性っていうのかな、ね、子供というよりはある程度こう大人の男の人が読んでも面白いようなバレエ漫画っていうんですかね、なんていうのかな、一つのこう世界を極める天才って呼ばれた人のこう伝記みたいな形っていうのかな、うまくちょっと言えないんですけれども、すごくね、新鮮というか、読んでてね、すごく面白いんですよ。今始まってる再開したパートの前のね、昔のやつなんですけども、それで刑務所に慰問に行く話、ドン・キホーテの、エピソードがありまして、それがね、私結構面白かったなと思うんですよね。それとか、あとはなんだろうな、ヒップホップの、ダンサーさんとこうバトルをする話とか、結構ね、面白いエピソードがいっぱいあって、ストーリーのね、最初の序盤のところは、なんていうのかな、結構こうハードというか、その彼女のね、生い立ちみたいなところが結構こう心に、なんていうのかな、涙なくして読めないっていう言い方は変なんですけれども、結構ね、こうヘビーな部分なんかもあるんですけれども、すごく読み応えのある、なんていうのかしら、バレエを綺麗なだけではなくて、もっとこう、なんていうのかな、生きていく上でのいろんなこう辛い部分とか、いろんな部分をこう見せてくれる、すごくね、面白い作品だと思うんですよね。で、あ、なんかね、映画化されるとかいうことで、すごいびっくりしちゃったんですけど、どうなるんでしょうね。なんか監督が向こうの方だっていう、中国の方の監督なんで、なんですかね、なんか、どんな感じに、まさかワイヤーアクションとか言ってちょっとドキドキするんですけども、どんな話になるのか、ストーリーはすっごく面白いんで、ちょっとね、楽しみにしてるんですけど、スバルちゃんのイメージがに合う人っているのだろうかっていうふうにね、思うんですけれども、アニメーションなんかだとね、その絵がそのままで、あとは声だけなんで、よっぽどその、なんていうのかな、声の質とかそういうのが、なんていうのかな、イメージとかけ離れていない限り、割とこうすんなりね、受け入れやすいものなんですけども、実写漫画がその実写化されるってなると、結構その漫画と同じ顔とか同じ格好っていうのはね、なかなか難しいものがありますよね。たまに非常にこう原作にぴったりっていうね、ものもあったりすると思うんですけども、いやー、どうなるんでしょう、スバル、ちょっとドキドキしていますけれども、なんかね、再会してすごい嬉しい、今日この頃なんですけどね、私それに出てくるマナちゃんっていう、あ、マナちゃんだったと思うんだけどな、クレハマナちゃんっていうお友達がね、結構好きでうん、なんかね、 あれなんですけれども、まあ、もし機会があったらちょっと読んでみてください。結構ね、読み応えのある、決してこう女の子向けのこうキラキラお花ひらひらの可愛らしい話ではなく、こうずしんと重みのある読み応えのある話だと思います。うんうん、なんかね、そうそう、それでなんかなんていうのかな、見ている客をものすごく引き込む力みたいなのをこう描いてる部分みたいのがあって、前にちょっとお話をしたかと思うんですけれども、HR カオスというところ のダンスの、ね、公演を見に行ったんですね。ロミオとジュリエットというやつだったんですけれども、ちょうどその公演は白川直子さんという方が一人で全部演じてらして、でロミオの役もジュリエットの役も全部一人で、演じていらしたんですけれども、ダンスということなんで基本的にはこうセリフがないですよね。舞台のお芝居とか私たちがやってるそのアニメーションとかとは全然違う声のない世界なんですよ。すべて体で表現するっていうことなんですけれども、私たちのそのね声のお芝居をするっていうのは、映像っていうのは自分のね実写の姿ではなくって、声だけでその絵に合わせて、絵とかその外国の方のね姿に合わせてお芝居をしていくっていうことなんですけども、それとまた逆っていうのと違うのかもしれないけれども、声ではなくて体だけで全て感情とかを出していく、見せる、その見ているお客さんに伝えるっていうのはすごいことだなって私はね、異業種といいますか思うんですけれども、なんていうのかな、その時にね、ジュレットが恋にね、フォーリンラブといいますか、恋に落ちてものすごいこう、なんていうのかな、こう乙女のこうときめいてる感情みたいなのが本当にね、結構その席を離れてたと思うんですけれども、なんだろう、こっちまでこう胸がキュンとするような恋している感情がもう、なんていうのかな、本当に伝わってくるんですよ。感染するって言い方は変かもしれないんですけども、いや、あれは本当に すごいダンサーさんだなと思って、また見たいなと思いながらなかなかね見れないんですけれども、あの時の見た衝撃は今でも忘れることができないですね。いや本当に、ね、バレエダンサー、そうそうそう、前にね、ローザンヌのコンクールってありますよね。若手の何歳から何歳だったかな、年齢制限があるんですけれども、その登竜門じゃないですけれども、その若いダンサーさん、ダンサーのね、バレエダンサーのコンテスト、コンクールみたいなのがありまして、それで、なんていう留学じゃないですけれども、バレエ団のねところにこう入ったりとか、いろいろこう賞をもらうと何かね、いいっていう方は変ですけれどものがあるんですけれども、前にね、どこだったかな、ロシアの男の子かなんかがその何か演目をそのねコンクールでやってて、確かにそのジャンプとかピルエット回ることですね、なんかものすごいんですよ。技術的にはものすごい上手なんですね。うまいんだけども、確かにすっごく上手なんだけども、なんかこう上手いけど何もこう伝わってこないみたいな、なんていうのかな、その表現するということよりはこう体操みたいなね、あるじゃないですか、床運動体操みたいな、こう何回ジャンプしてってバク転して、おおすごいみたいな、そのぶれないしすごい身体能力とかあるんだけども、いやでもこのなんていうのかな、コンテストのね人はちょっと間違ってますよねっていうふうに、すごい解説の方がものすごい厳しいことを言ってらして、あーなるほどなって、バレエっていうのは体操じゃないんだから、そのなんていうのかな、上手っていうのかな、その技術だけではどうしようもないみたいなことを言ってて、なるほどなって、ものすごくね、それって自分たちの仕事にももちろんなんていうのかな、関係してくることで、例えばそのやっぱりこう声とかそのろれつがね回らなかったり噛んじゃったり、何言ってるかわからなかったら困るっていうのがあるんですけれども、だけどだからといってものすごく綺麗で耳に心地いいけれども、だけどなんかこうつらつらっといっちゃって、何にも感じないっていうのじゃダメなんだよなっていうのがね、すごくあるんですよね。難しいところです。なんかそのでもなんていうのかな、滑舌悪すぎて全然こう何言ってるか分かんなかったら困るし、だけどこう伝わらなかったら困るしっていうところでね、その辺がすごい難しいなって思うんですけれどもね、やっぱりその声を出さないで伝えることと声だけで伝えることって本当に反対ではあるんですけれども、すごく共通するところがあるんじゃないかなと思って、結構ダンスが好きでよくね見たりとかするんですけどもね、自分もすごく下手の横好きですけれども、踊ったり することが、踊ったりすることって別にあの公演とかじゃなくて、その習いに行ってあのビジターでちょっとね、来ましたみたいな感じでやったりとかするんですけれども、前に話しましたが、すっごく体が硬いので、大変ですよ、もう柔軟とか入れで入れでって感じで、もうあの前に太極拳の話もしましたけれども、そのね、太極拳の先生に体かかなんかね、もうね、人でないものを見るような目で見られました。あまりに硬くて、でそんな硬いとね、その怪我するからみたいに言われて、確かにそうなんですよね、体硬いと、そのそれこそこう、まあね、事故とかはもちろんですけれども、ちょっとこうこけた時とかなんかもすぐね、ぐねったりとか、あの体が硬いと怪我をしやすいんですって。ということで、いやー、ちょっとね、柔軟は続けないといけないなと思う今日この頃なんですけれども、なんか、ちょっと待って、今日私声のトーン低くない？とか言って、低くねみたいな、ちょっと最初の皆さんこんばんはっていうのとだいぶ下がってきてますけども、大丈夫かっていう感じで、いやなんかね、ちょっと、どうしたのかなみたいな感じですけれども、いやいや、そうなんです、体が硬いっていうところまで話は来ましたけれども、やっぱりね、あのもともと体が硬い、自分は硬いと思ってる人でも、あのやってるとね、若干そのいきなりこうベタッとこうね、あの前にねついたりとか、足ガバッとスプリット、スプリットってあの前後にね、あのペタッとつくっていうのができたりするわけではないですけれども、でもやっぱりね、やってると徐々に徐々にあの柔らかくはなってくるんですよ。そうなんですよ。で、やってた時はですね、スプリットを右前でもうちょっとでつくかなぐらいまで行ったんですけれども、その後ちょっと、やっていなくて、すっかり硬くなりまして、もうなんか開脚で前にこうつける時に、普通柔らかい人だともちろんベタッとこう上半身がね床につくんですけれども、で頭すらおでこすらつかないですね。あの肘っていうんですか、あの手のなんていうのかな、こうすねの、手のすねの部分ってなんかすごい変な言い方の部分がね、やっとつく、ちょっとしかもそれをちょっとこう柔らかくこう柔軟をして、最後にその辺つくみたいなね感じなんですよ。やばいですね、本当にあの老化は柔軟性がねなくなるところからと、日慣れの講師の先生から言われたことを思い出します。正確にはなんていうのかな、例えばこう立った時に足の裏側ってありますね。足の裏ってそのなんていうのかな、ももとかふくらはぎの部分ですね。その裏の部分が硬くなると結構老化が進むっていう風に、結構ね脅されたことがあります。その当時クラスは皆さんね、結構若くて18とか高校生もいたかな、18、19、20、21ぐらいの人たちがメインだったんですけれども、皆さん割と若くても、若くてもって言い方変かな、ね、硬い人が今は多いですよねって思います。割とこう体柔らかい人って最近見なくなったなみたいな感じするんですけど、リスナーの皆さんはどうですか、私は体柔らかいぞっていう方がいたらぜひ申告してくださいって、いや言ったところでね、なんでしょう、すごいねってお返事を書いて差し上げられるぐらいだと思いますけども、あ、でも私が尊敬しますで、天才的に硬いぞっていう人がいたら共感しますというところなんですけれども、いや体柔らかい人がね羨ましいですよ。で、やっぱりその声の仕事っていうところでも、なんていうのかな、体が硬いと響かないっていうことをね、その講師の方にね言われたことがあります。例えばそのなんていうのかな、コップ、ガラスのコップをこうチンって叩くときに、チンってこう綺麗にこう音が普通ね叩くと響くんですけれども、なんていうのかな、こうギュッてこう手でこう握って共鳴するのを止めてしまうと音って響かないじゃないですか。なんていうのかな、体が硬いとなんかその音が、声とかね、そういう歌もそうですけれども響かないって言いますよね。なのでね、すごく、柔軟性って、大事だなと思う今日この頃でした。なんか話がめちゃめちゃとっちらかって、何の話から始まったの、スバルがすごい好きだっていう話からいろいろ、話がとっちらかって、しかもなんかこう声のトーンは低くなるし、なんかおっさんみたいにおっさんみたいになってくるしみたいな、なんかいろっしょーいみたいな感じになって、どっかのねえ、 そうそうそう、いや、暑いな、ちょっと暑いな、いや、今日暑いですよね、今日暑いですよねっていきなり、ねえ、なんか、インターネットのボイスブログで言われても皆さん困ると、リスナーの皆さん困ると思うんですけども、すっかりこう、暖かくなって、ありがたいというかね、寒がりなんで、嬉しいには嬉しいんですけど、なんか暑いなら暑いでちょっと嫌ですよねっていうのは、わがままですよね、ごめんなさいって、誰に謝ってるんだか。いやいやいや、そういうことで、スバルは面白いということで、今日の、101回のお話でした。続きがすごい読みたくなってきた。ねえ、スバルちゃん。いやー、映画どうなるんでしょうか。ねえ、香港映画なんですか？なんですか？って聞かれても困るんですけども、でも中国のね、監督だっていうことをちらっと聞いたんですけどね。すごく魅力的なね、なんていうのかな、登場人物がいっぱい出てくるんで、誰がやるんだろうと、すごく楽しみなんですけどね。でも、ね、ダンスのシーンとかどうするんでしょうかね。CG? とか言って。じゃあ、それこそワイヤーアクションとか思っちゃったりして、ちょっと怖い。どうなるんでしょうか。ということで、クラゲのターごとの、101回でした。なんか今日は、ちょっと 声が、トーンが低くて、ごめんなさい。ということで、102回でお会いしましょう。皆さん、おやすみなさい。じゃあね。